仮想通貨情報局へようこそ。いきなりですが、ちょっと想像してみてほしいんです。
はい、何でしょう。
8億ドルもの巨額の資金を集めて、企業価値は200億ドルって評価されてる。で、いざ証券取引所の鐘を鳴らして、華々しく上場するための書類ももう全部準備が整った。
完璧な状態ですよね。
そうなんです。でも、その完璧な瞬間に自ら背を向けて立ち去る姿を想像してみてくださいって言われたらどうですか。常識的に考えれば、一体なぜ、何か致命的な問題でも起きたのかって疑っちゃいますよね。
確かに、何か裏でトラブルがあったんじゃないかって普通は思いますよ。
ですよね。でも実は彼らが向かったのは別の扉だったんです。メディアのフラッシュがたかれる正面玄関じゃなくて、世界の金融界の最深部、アメリカ連邦準備制度っていう強固な要塞の裏口だったんですよ。
まさにそこが今回の重要なポイントですよね。私たちって、つい株価とか上場みたいな、いわゆる表のニュースに目を奪われがちなんですけど。
はい、わかりやすいですからね。
ええ、でも本当に業界の地殻変動が起きてるのって、誰の目にも触れないその裏の配管工事の部分なんですよね。一見すると後退に見える決断が、実は金融システムの根幹を握るための極めて戦略的な一手だったっていう、すごくスリリングな状況が起きています。
はい、今日はまさにそんなエキサイティングな事実に迫るディープダイブです。今回私たちが複数の資料を徹底的に分析して見えてきた最大のテーマが、クラケンの上場延期と米国 FRB 口座取得っていう、一見矛盾する2つのニュースの裏に隠された真実なんですよね。
この2つは切り離して考えちゃいけないんです。
そうなんですよ。今日は市場の動向とか、決済インフラの技術的な仕組み、あとはあなたを取り巻く日本の法規制まで、いろんな角度から紐解いていきます。
今回のソースを読み解く鍵は、一見ネガティブに見える事象の裏で、どれほど巨大なインフラが捏造されたのかっていう、その一点につきますね。
そうですよね。このニュース、ただ IPO を延期したって聞くと、あれ、つまずいたのかなって見えますよね。でも、その裏で静かに進行している中央銀行への直接接続こそが、暗号資産業界の歴史を変えるゲームチェンジャーなんだっていうことを、これからあなたと一緒に解き明かしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では、まずは彼らが背を向けた表のニュース、クラケンの上場延期の真相から迫っていきましょうか。そもそも彼らはどれくらいの規模の波に乗っていたんでしょうか。
まず前提として、クラケンがいかに巨大なエネルギーを持っていたかを示すデータから整理しましょうか。彼らの親会社は2025年11月に米国証券取引委員会、つまり SEC に非公開で S1 登録届出書を提出していました。
あ、ちょっと待ってください。ウォール街の専門用語に詳しくない私たちのために確認させてほしいんですけど、その S1 っていうのは、要するに企業が上場する前に SEC に対して、うちの会社の財務とか内部構造はこうなってますって、ボンネットを開けて隅々まで見せるための書類ですよね。
ええ、まさにそうです。上場に向けた後戻りできない最終段階に足を踏み入れていたっていう決定的な証拠ですね。
なるほど、本気だったわけだ。
はい、しかもその時点での企業価値の評価額は200億ドルでした。日本円にして約3兆円っていう途方もないスケールですよ。
3兆円、想像もつかない額ですね。
さらに、伝統金融の巨大マーケットメーカーであるシタデルセキュリティーズからの2億ドルを含めて、総額8億ドル、約1200億円もの資金調達ラウンドをすでに成功させていたんです。
いや、20億ドルの評価で、しかもシタデルみたいな大物までバックについてる。それだけの資金と後ろ盾があるなら、なぜ急ブレーキを踏む必要があったんですか。資金繰りに困ってるわけじゃないですよね。
もちろんです。資金は住宅にありました。
なら、むしろ今こそド派手に上場して業界のトップランナーを見せつけるぜってなってもおかしくないはずですよね。
そこが市場の表面的な数字だけでは見えない面白いところなんですよ。なぜブレーキを踏んだのか、そのメカニズムを理解するには、2025年という年が暗号資産企業にとってどういう年だったかを見る必要があるんです。
2025年ですか。
実は去年は異様な IPO ラッシュの年でした。ソース資料にあるだけでも、サークル、ブリッシュ、ジェミニーとか、少なくとも11社が合計146億ドル、日本円で約2兆1900億円もの巨額の資金を市場から吸い上げているんです。
ああ、なるほど。つまりパーティー会場で11人もの参加者が次々と寄付の帽子を回して、すでに莫大なお金を集めきっちゃった状態だったわけですね。
そういうことです。
でもクラケンほどの規模と知名度なら、遅れて会場に入ってもまだお金を集められたんじゃないですか。
クラケンの経営陣も最初はそう思っていたかもしれません。でも2026年の市場に決定的な証拠が現れたんです。今年上場を果たした暗号資産企業にビットゴーという会社があるんですが。
はい、ビットゴーですね。
彼らの株価、上場直後になんと 45% も大暴落してしまったんです。
え、上場直後に 45% の下落ですか。それはかなり痛いですね。でもそれって単にビットゴーっていう会社の業績が悪かったとか、何かミスをしたからじゃないんですか。
いえ、そこがポイントです。重要なのはビットゴーが何の会社かっていうことなんですよ。彼らは暗号資産のカストディ企業なんです。
カストディってことは保管業ですよね。
そうです。自らリスクを取って激しいトレードをするような取引所でなくて、機関投資家なんかのデジタル資産を強固な金庫で安全に保管することだけを専門にしているんです。
ああ、なるほど。
つまり極めて堅実で低リスクなビジネスモデルを持っている会社なんですよ。
あ、そういうことか。リスクの低い金庫版の会社の株価が上昇直後に半分近くまで叩き売られるってことは、もう問題は会社そのものじゃないってことですね。
その通りです。完璧な洞察ですね。株を買う側の市場が完全に息切れしている証拠だったんです。
なるほどな。
2025年の IPO ラッシュは実は強気相場の最終局面における駆け込み乗車だったんですよ。現在の市場にはこれ以上200億ドル規模の新規上場銘柄を買い支えて消化するだけの流動性の余力が残っていません。
なるほど。クラーケンはビットゴーの惨状を見て、観客の財布が空っぽの今、無理にレッドカーペットを歩く必要はないって合理的に判断したわけですね。
ええ。決して経営危機なんかじゃなくて、市場の消化不良を冷静に見極めた見事な戦略的撤退と言えます。
いや、リスナーのあなたも、これで上場延期イコール会社がやばいっていうよくある誤解がすっきり解けたんじゃないでしょうか。彼らは弱ってたからじゃなくて、賢かったから立ち止まったんですね。
はい、まさにその通りです。
さて、ここからが今日の本題ですよ。表現感がピシャリと閉ざされている間、彼らはただ指を加えて待っていたわけじゃありませんでした。彼らは金融システムの裏口からとんでもない VIP パスを手に入れていたんですよね。
ええ。2026年3月初旬、決定的なニュースが報じられました。クラーケンの金融子会社であるクラーケンファイナンシャルが、カンザスシティ連邦準備銀行からマスターアカウントを取得したんです。
マスターアカウント。
はい、これは暗号資産ネイティブ企業としては史上初の快挙なんですよ。
このマスターアカウントの凄さ、ちょっと私なりのイメージで例えさせてください。今まで暗号資産の取引所が法定通貨、つまりドルを動かすときって、仲介となる既存の銀行をいくつも経由しなきゃいけなかったですよね。
ええ、そうです。
つまり火事の時にバケツリレーで水を運んでるような状態だった。途中で水はこぼれるし、手数料は取られるし、時間もかかる。でもこのマスターアカウントを取得したってことは、アメリカの中核決済基盤であるフェドワイヤーっていう国が管理する極端なメイン水道管に自分たちのパイプを直接ガチャンとつなぎ込んだようなものですよね。
そのバケツリレーの比喩、非常にわかりやすいですね。でももう一つ重要な要素を付け加えさせてください。
何でしょう。
これまでのバケツリレーはただ遅くてコストがかかるだけじゃなかったんです。バケツを渡す相手が目隠しをしていて、いつ倒れてバケツをひっくり返すかわからない状態だったんですよ。
目隠しですか？それはどういう意味ですか？
つまりカウンターパーティーリスクのことです。毎日仲介銀行を挟めば挟むほど、その銀行が突然破綻したり、コンプライアンス上の理由で口座を突然凍結されたりするリスクが常につきまといます。
ああ、確かに過去にも暗号資産企業が取引先の銀行の破綻によって資金を動かせなくなる事件がありましたよね。シリコンバレーバンクの時とか。
その通りです。単なる効率の問題じゃなくて、企業の生存に関わる致命的なリスクを常に抱えていたんです。でもマスターアカウントを持ち、フェドワイヤーに直接接続できれば、そのリスクは消滅します。
仲介がいないからですね。
ええ、フェドワイヤーというのは毎日数兆ドルという途方もない規模の資金移動を瞬時に処理しているアメリカ金融の心臓部ですからね。大口の機関投資家からすれば、資金移動のスピード、コスト、そして何より安全性が劇的に改善されます。
ということは、表向きの株価がどうなろうと、企業としての足腰、つまり長期的なインフラ基盤は無理に上場するよりもはるかに強固になったってことですね。
ええ、株価は市場の気分で変動しますけど、 中央銀行の決済礼令の接続権というインフラは、一度構築されればそう簡単に揺らぐものじゃありません。企業価値の土台が全く別の次元に引き上がられたと言っていいでしょう。
でもちょっと待ってください。もしクラーケンのパイプがフェドワイヤーに直接つながったのなら、既存の伝統的なメガバンクたちは黙ってないんじゃないですか。
と言いますと？
だって俺たちは厳しい規制をクリアしてようやく VIP ルームにいるのに、なぜ暗号資産の取引所が同じ特権を持ってるんだって暴動が起きそうですけど、 FRB はなぜそんな反発のリスクを負わしてまで彼らを受け入れたんですか？
まさにそこが最大の摩擦が起きるポイントですね。そして FRB もただ無条件で彼らを VIP ルームに迎え入れたわけじゃないんです。彼らが今回見つけた妥協点はスキニーマスターアカウントと呼ばれる非常に特殊な枠組みでした。
スキニー？ダイエット版のアカウントみたいなことですか？
その表現がぴったりですね。決済システムであるフェドワイヤーへのアクセスという果実は提供されますが、フルスペックの銀行が持っているような特権はかなり削ぎ落とされています。
具体的には何が違うんですか？
まず FRB に預けている準備金に対する利息を受け取ることはできません。そして何より重要な点として、FRB が用意している緊急時の融資制度、いわゆるディスカウントウィンドウを利用することができないんです。
ディスカウントウィンドウ、要するに資金繰りがショートしそうになった時に中央銀行に駆け込んでお金を貸してもらう権利がないと。それはなぜですか？
FRB が最も恐れているのはコンテージョン、つまり金融危機への感染なんです。
感染ですか？
ええ。もし暗号資産市場が大暴落してクラーケンのような企業で取り付け騒ぎが起きたとしますよね。その時彼らに緊急融資の権利があれば、最終的にアメリカの納税者のお金を使って暗号資産企業を救済、つまりベールアウトしなきゃいけない事態に発展しかねません。
ああ、なるほど。 FRB は決済の利便性を与えるけれど、自分たちの本体とか納税者に火の粉が降りかからないように厳重な隔離壁を作ったわけですね。
ええ、だからこその隙に、つまり限定的なんです。その代わりクラーケン側も伝統的な銀行に課せられるような重すぎる資本規制や準備金規制の適用外となります。
うまい落としどころを見つけたんですね。
はい、過去にはリップルやカストディアバンクといった企業がマスターアカウントを申請しては却下されたり法廷闘争になったりっていう苦難な歴史がありましたからね。
FRB にとっては未知のウイルスを警戒するようにずっと暗号資産企業を外に締め出してきた歴史があったと。
そうです。だからこそ暗号資産推進派として知られるワイオミング州選出のシンシア・ルミス上院議員は、今回の承認をデジタル資産にとっての分水嶺となる節目だと非常に高く評価しています。
それだけ歴史的なことなんですね。
ええ、ただ FRB のような慎重な規制当局からすれば、これはあくまでコントロールされた実験なんです。彼らを完全に金融システムから排除して地下のシャドーバンキングに潜らせるよりは、限定的なアクセスを与えてテントの内側に置き監視下に置いた方が安全だという判断でしょうね。
いや、鳥肌が立ちますね。このスキニーマスターアカウントっていうのは、新しいテクノロジーと古い国家システムがお互いに牽制し合いながら見つけたギリギリの着地点だったわけだ。
まさにその通りです。
さて、ここまでこの壮大なインフラの話を聞いて、リスナーのあなたは今こう思っているかもしれません。これはとんでもない構造変化だ、よし今すぐこの波に乗るためにクラケンの口座を開設しようとか、関連しそうな暗号資産に投資してやろうって。
そう考える方は多いでしょうね。
でもあなたが行動を起こす前に、私たちが立っている現実の冷酷なルールについてちゃんと触れておかなきゃいけないですよね。
そうですね。このグローバルな金融の進化に興奮するのは当然なんですが、リスナーの皆さんが直面する日本の法規制という足元の現実は非常に厳しいものがあります。
今回の総資料から見えてくる私たち日本居住者にとっての最大の壁は何でしょうか？
最も重要な事実は、クラケンは過去に日本市場から撤退より、現在日本の金融庁に登録された暗号資産交換業者ではないということです。
ということは、日本の居住者が使うにはただちょっとハードルがあるっていうレベルの話じゃない？
ええ、大きなリスクを伴います。金融庁に未登録の海外取引所を利用する場合、日本の手厚い投資者保護制度の対象外となってしまうんです。
守ってもらえないと。
はい、万が一ハッキングなどのトラブルが起きた際、あなたの資産を誰も守ってくれません。さらに税制面も非常にシビアにのしかかってきます。
税金ですか？株式投資ならどれだけ利益が出ても税金は約 20% ですよね。
しかし暗号資産の売買益は日本の税制上は雑所得に分類されます。 つまり利益が大きくなればなるほど税率が上がる累進課税が適用されて、所得税と住民税を合わせて最大で 55% という高い税率が課せられる可能性があるんです。
利益の半分以上が税金で持っていかれる可能性があるってことですか。これは安易に海外の取引商に手を出そうとしている方には絶対に知っておいていただきたい現実ですね。
ええ、ですからこのニュースのスケールの大きさに煽られて、目先の利益を追って未登録業者に資金を入れるのはリスク管理の観点から決して推奨できません。
つまり私たちが今日このディープダイブから受け取るべき本当の価値っていうのは、明日上がる株価とか次に投資すべき海外の取引所を見つけることじゃないんですよね。
はい、違いますね。
既存の伝統的な金融システムと全く新しい暗号資産の世界がどうやって妥協点を見つけて融合していくのか、その歴史的な構造変化の目撃者になること、それこそが真の知的な価値なんですよね。
まさにその視点が重要です。そして構造変化の目撃者として忘れてはならないのは、今回のマスターアカウント取得が決して未来永劫続く完全な勝利を意味するわけではないという現実です。
一度つないだパイプも絶対じゃないってことですか。
ええ、大きな不確実性が残っています。先ほど解説したスキニーマスターアカウントという枠組み自体、まだ法的にかっちりと固まりきったものじゃないんですよ。
ああ、まだ実験段階でしたもんね。
そうなんです。今後の FRB のトップの意向や、ワシントンからの政治的な圧力次第で、アクセス条件が突然厳格化されたり、最悪の場合は遮断されたりする可能性も十分にあります。
なるほど。国家のインフラを借りている以上、バルブの開け閉めを決める権利は常に FRB 側にあるわけですね。
その通りです。さらに言えば、これは個別審査の世界なんです。
個別審査。
クラケンが今回成功したからといって、同じように巨額の資金を持つサークルやジェミニーといった他社が自動的に承認されるという保証はどこにもありません。個別の企業ごとに FRB が求める厳しいコンプライアンスの要求に応け続けなきゃいけないんです。
いやー、全てのピースがつながりました。今回のソース記事が伝えたかった確信はまさにそこですね。
ええ。
20億ドルの評価額を引き下げて、華やかに証券取引所の鐘を鳴らすような表の成果が企業の真の価値を決めるのか、それとも市場の熱狂から冷静に身を引いて厳しい審査をくぐり抜けて、毎日の決済っていう泥臭いインフラに食い込んでいく裏の基盤整備が未来を形作るのか。
表の華やかさよりも裏の強靭さですね。決済という血液の流れを握るものが最終的にシステム全体を安定させて生き残る。これは金融の歴史が何度も証明してきたことであり、それが今まさに暗号資産の世界でも繰り返されようとしています。
本当にエキサイティングな時代に私たちは生きていますね。さて、今日の徹底分析の通じて、あなたは表のニュースの裏に隠されたインフラの重要性、そしてそれが意味する妥協とリスクを完全に理解したはずです。最後に一つだけあなたに考えていただきたいことがあります。
はい。
今回クラケンという暗号資産企業は既存の国家システムである FRB のインフラに組み込まれたわけですよね。しかし、もし今後ブロックチェーンや暗号資産のネイティブな決済網が極限まで進化して、フェッドワイヤーのような既存のインフラすら必要としない時代が来たらどうなるでしょうか。
それは究極のシナリオですね。
ええ。中央銀行の決済網を借りるんじゃなくて、世界中の人々が直接一瞬で安全に価値を交換できるようになったとき、一体どちらが世界の中心で、どちらが周辺になるんでしょうか。そのとき、既存の銀行や国家システムは自分たちの役割をどうやって守るつもりなのか、ぜひあなた自身でも考えてみてください。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。